本日はこのようにして足利東教会で礼拝を守っておられる皆様と共に礼拝を捧げできる、そのような恵みに感謝いたします。このようにして足利東教会とそして本庄教会の交流の機会が与えられたこと、本当に心から感謝いたします。振り返ってみますと、コロナウイルスの感染蔓延以降、こうした交談交換がなかなか難しい時期もあったと思います。しかしこのようにして再び皆様にお会いできたことは大きな喜びです。まあ、と言いますのも、私は以前この教会でお招きいただいて、一度ですね、説教の御言葉を皆様にお話し、取り継がせていただいたことがありました。あれはちょっと記憶が定かで申し訳ないんですけれども、私が新学生だった頃か、その後だったか、一度来たことがあったと思います。私たちはそれぞれ場所は違います、まあ、県はね、栃木と埼玉県ということで違うんですけれども、しかしそのように場所や環境が異なっていても、同じ一人の救い主であられるイエス・キリストを私たちは共に見上げて、天におられるイエス様を見上げつつ、日々共に祈り合い、そして賛美し、支え合いながら、こうして信仰の道を歩ませていただいています。このイエス様から与えられている信仰の恵みをもう一度、今一度ご一緒に味わわせていただきたいと思います。またその中で、足利東教会の兄弟姉妹の皆様と関谷啓太先生の働きが豊かに支えられ祝されますようにとお祈りいたします。また皆様もどうか本庄教会のことを覚えて祈りのご支援をいただければ幸いです。本日ともにお読みいたしました、パウロがコリントに宛てた手紙、コリントの信徒の手紙にというところですけれども、そこにはパウロの信仰の確信が伝えられています。それはこういうものです。神はあらゆる苦難に対して私たちを慰めてくださるのだ、パウロは私たちに約束しています。私たち教会の、キリスト教会の暦においては、一年の始まりというのはクリスマスによって新しい年が始まります。ですから私たちは救い主イエス様がお生まれになったあのクリスマスの出来事を喜び祝うことによって2024年を始めました。しかしながら、皆様もご承知の通り、また葉山兄弟のお祈りの中にもありましたように、あの2024年の1月1日の午後4時ごろ、能登半島地震が起こりました。本当に多くの 数百名を超える死者の数が伝えられて、そして、5万棟近くが被災したと報道されていました。そして断水によりその復旧が2ヶ月以上かかると言われていたり、またニュース、また新聞等では被災地でご家族を亡くされた遺族の方々の話が伝えられていました。想像を絶する状況が広がっています。こうした苦しみを目の前にして、いかにして私たちは本当に慰めの言葉を語ることができるのだろうか。自分の心の中を探しても、私たち人の言葉の中には、人の言葉の中には、被災された方々を慰められるような言葉がけというのは到底見つからない、まあ、そのような思いにさせられます。このような辛い状況の中に直面する状況に直面する人々に寄り添うとき、私たちには何ができるのか。もちろんボランティアを行って、そしてその被災した家を片付けるですとか、その避難物資を届けるということも一つあるとは思うんですけれども、むしろ私たちキリスト教会の働きとしては、こうした苦難の中にある人々のために、この人々に寄り添って、そしてその中でそうした悲しみの中にある人々と神様をつなぐ、まあ、何かパイプのような役割ができるのではないか、むしろそれが重要なのではないかと最近強く思わされました。まあ、そのパイプとは、 私たちの、私たちが神様から、語りかけられる言葉、つまり賛美の言葉でもあり、それは祈りの言葉でもあり、聖書を通して語り継がれる説教の御言葉でもあると思います。私たちは救い主イエス・キリストを賛美し、また礼拝をしています。そのキリストから私たちにはもう一つ慰め主として聖霊なる神様の助けも与えられています。この聖霊の助けを受ける中で私たちは賛美すると同時にお互いに祈り合う、お祈りの輪を広げていくということもできるのであります。さて、今日読まれたコリントの信徒への手紙2の1章の3節以下ですけれども、このこれらの箇所ではですね、3節の冒頭で神が褒めたたえられますようにとパウロの賛美の言葉によって始まっています。そして最後の注意説では、多くの人々が神様に感謝を捧げてくれるようになるのです。イエス・キリストを信じる福音の宣教が広まっていく中で、最終的には多くの人々が神様を褒めたたえる、賛美することにつながっていくんだと、そのように閉じられています。慈愛に満ちた父なる神様を賛美する、その賛美、神様を賛美する信仰の歩みというのは、やはりこの賛美とありますように、賛美によって始まって、そして賛美によって終わる。私たちの歩みというのも、地上の歩みというのも、やがては、体にも限界がありますので、肉体にも限界がありますので、再臨のイエス様が再び来られるんだ。私たちを天国に迎え入れてくださるんだという期待を持ちつつも、私たちはまだ見るその恵みの時を、期待しつつ、賛美によって地上での歩みを閉じていく、死を迎えるということがあるわけです。賛美によって神様を褒めたたえることによって始まって、そして私たちの生涯をありがとうございました。最後は賛美によって終える。それがイエス様に連なる私たちの信仰の歩みの理想の形であるのかもしれません。しかしその途上で、私たちには多くの試練と嘆きの時があることも事実であります。先ほどの能登半島地震もまさにその一つであります。時にはその苦しみのあまりに、主よいつまでですか、いつまでこれが続くのですか、涙のうちに嘆く、そのような時もあると思います。今日呼ばれた購読支援もそうですし、支援の歌い手は本当に繰り返し繰り返し神様に訴え嘆き泣く、そのような場面が私たちに伝えられています。必死になって神様に助けを訴えなければならない、そのような時があるのです。そのように嘆かざるを得ない私たちがなおも神様を礼拝し賛美できるのは、私たちが賛美を捧げているお方というお方、つまり主なる神様が愛に満ちておられて、そして豊かに慰めをもくださる神様である、そのことを信じているからこそ、私たちは賛美をなおこういう時でも続けることができるのです。パウロ自身も幾度となくこうした苦しい試練の時を経験した、そのことを私たちに8節以下に伝えています。これらのパウロが伝えた死を覚悟するような出来事が何を指しているのかは定かではありません。一節では、パウロが伝道旅行していた時に同伴していたシラスと共に牢屋に投獄された時のことを言っているのだという説もあります。パウロ自身は死の宣告を受けた思いと語るまでに、これはとても危機的状況であったということです。時にパウロが伝道旅行の中で人々の反対にあって、そして石を投げつけられたこともあったということでした。そういった死を覚悟するような仕打ちを受ける時であったかもしれません。しかしこのように投獄された時も、本当に一番苦しいと思えるような時も、パウロはなんと牢屋の中で賛美の歌を歌って神に祈っていた、 そのように使徒言行録は私たちに伝えています。そこに主なる神様からの助けが、支えが与えられていたわけです。ですから同様に、過酷な試練や困難に直面している人々を目の前にしても、パウロは自信を持って語れるわけです。私たちも神からいただくこの慰めによって、あらゆる人々を慰めることができます。この確信は、もはや私たちの人間の知恵であったり、人間の力では解決できない、突破できないような苦境にあったとしても、神様が確かにそこに伴っていてください。その苦しみを共に担って追っていてください。そしてその苦しみから絶対に導き出して、助け出してください。という神様の力に私たちが頼らざるを得ないような状況、その状況を経て与えられた信仰であるということが一つ言えるのではないかと思います。パウロは9節でこう伝えています。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。私たちは苦しい時にこそ死を覚悟するような、そのような苦境に立たされる時にこそ、十字架にかかられたイエス様を見上げていきたいと思います。パウロが慈愛に満ちた神であると、慰めに満ちた父なる神様だと言っているその神様は、私たちのために、私たちの救いのために、御子イエス様を十字架へと使わせてくださいました。この地上に誕生させて、それがクリスマスで、そして誕生したイエス様が十字架になって、死を遂げてくださった。それが伝統であり、また、受難節であると言えると思います。まさに今、ちょうどもう少しで受難節へと入っていく時であると思います。暦上はそのようになっています。十字架で私たちの負うべき死を、罪人の負うべき死をご自身が担ってくださった。そして死を遂げてくださった。しかし神様は、イエス様を、手の死なる神様はイエス様を死なせたままにはされませんでした。三日後にイエス様を墓の中から蘇らせてくださったのです。その主イエスキリストは、ご自身の十字架の死に直面した時も、私たちに語ったわけです。弟子たちにまずは語ったわけです。勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。そのように私たちに伝えて十字架に向かって歩んでいかれたのであります。この世の中にあって、現代にあって、今この時になって、イエス様は決して揺らぐことのない平和を、ご自身の十字架、そして復活の救いの技を通して、私たちに授けてくださったのであります。このイエス様の平和と愛の中に私たちが留まることができるようにと、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている、その言葉が与えられました。そしてこの言葉を私たちが信じることができるようにと、慰め主であられる聖霊を使わせてくださいました。聖霊なる神様は私たちのただ中になって、その御言葉をアーメンと言って受け取ることができるように、信じることができるように私たちに働きかけてくださいます。私たちの言葉とならない嘆きを祈りに変えてくださいます。そして天の父なる神様に届けてくださいます。またその嘆きの言葉をついには賛美へと変えてくださる、そのような働きをするのも聖霊なる神様であられます。このパウロが伝えている慰め、それは私たちにも与えられています。つまり私たちにも聖霊なる神様の助け主の力が与えられているというのです。天地万物を作られて全てを祝福し命をくださった天の父なる神様。その神様をまずは賛美し、 そしてその神様が同じく慈愛に満ちたお方であって、私たちを罪から救うために大切な御子イエス様を送ってくださった。そのイエス様が十字架の死を遂げられて三日目によみがえられた。このことを覚えるときに私たちは天の父なる神様を賛美し、また同様に御子なる神様の救い主なる御子なる神様をも賛美する。それは強いて言えば、そのようにイエス様が十字架の死からよみがえなされたように、私たちもイエス様の再臨の時に再び天から来て私たちを天国へと迎え入れていただける時に、私たちにもよみがえの体が与えられる。このことを慰め、大きな慰めとして私たちは与えられているのです。本日の説教は、キリストの慰めが満ちるという題にさせていただきました。この満ちる、や満たされるという言葉を言われるとき、そこに前提としてあるのは、一つ私たちには何か欠乏がある、何か足りないと感じているところがあるということだと思います。もし私たちが何も困ることなく全てに満ち足りているのだとすれば、すでにですね、全てに満ち足りていると自信を持って言えるのであれば、私たちは神様を見上げて助けてくださいということはありません。ともすると神様を必要とせずに、いや私は自分の力で生きていける、いや生きていくのだ、生き抜くのだと言って神様を見向きしない、そういうふうになってしまうことさえあると思います。しかし福音書の中でイエス様はそういった歩みとは正反対の歩みを私たちに伝えておられます。まさにこう信仰の喜び、または信仰の真理と言ってもいいかもしれませんが、三条の説教の中でこのようにおっしゃいました。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。木に植え替わく人々は幸いである。その人たちは満たされる。途中割愛しましたが、そのようにおっしゃっておられました。心の貧しい人々というと、貧しいという言葉が目立って、どういう意味なのか受け取りにくいですけれども、これは一つ謙虚さということを言っていると言われています。つまり、私たちは十分なものを持ち得ないけれども、神様あなたに願い求めます、神様の前に下って、謙虚になってどうぞお助けくださいと神様を見上げる、まあ、そのような姿勢がまさに心の貧しい人々なのではないでしょうか。また悲しむ人々でもあるのではないでしょうか。また最後に木に植え替わく人々ではあるのではないでしょうか。植え替わくというのは本当に乾いているから、神様にどうぞ私たちに潤いというか、命の水をくださいと神様に願うわけであります。私たちは自らが多くのもとに事を書いているかもしれない、欠乏しているかもしれないと認めるときにこそ、救い主であるイエス様のお名前を呼び求め、心から神様に助けてくださいと祈り求めるものとされます。そして天の父なる神様、そしてイエス様は、そのような私たちの日々の信仰の歩みと共に寄り添って同伴してくださいます。そのようなお方である、そのことを私たちは聖霊なる神様の助けによって信じて受け取ることができるのです。聖霊なる神様のことを、聖書の中で助け主、また弁護者、慰め主とも呼ばれています。私たちを慰めてくださるお方として聖霊が私たちに与えられているのであります。この聖霊なる神様のもとで私たちには本当の意味の深い慰めが与えられるのです。先ほど一番最初にお話の説教の冒頭で、教会が果たせる、この時代にあって果たせる役割、それは神様と人々とをつなぐパイプであるということが言えるとお伝えしたと思います。まさに教会が神様の愛を伝える、神様の慰めを伝えるパイプとして用いていただく、それが 聖霊なる神様の助けによって初めて可能となるわけであります。一つの回復というのは、御言葉の説教を通してということがあるかもしれません。またもう一つに、賛美ということを言いましたけれども、教会の中で捧げられる賛美、その賛美の中に、輪の中に入っていく時にも、私たちは自分のこれが悲しい、これが足りないと言っていることからですね、神様に目を上げて、神様にこれをお願いすることなんだと言って、神様に目を上げてですね、神様に助けてくださいと求めていくものとされていくのではないでしょうか。また最後に、求めるということは、それは祈るということでもあります。最初の方にも祈りの輪という話をしたと思いますけれども、実はこの今日のパウロの手紙の中で7節でパウロが言ってますけれども、あなたが苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っていると言っていました。これがパウロにとっては揺るぎない希望 の、まあ、その土台となることです。苦しみを共にして、慰めを共にして、これはまさに祈りの輪の中で初めて可能なのではないでしょうか。ある人が苦しんでいた、それだったら寄り添って差し上げて、一緒に祈って差し上げる。また慰めを持って、あるいはこう神様への賛美を持って、こういうことがあったら嬉しいことがありました、本当に救われた思いがしました、そのことを神様に賛美しつつ、その喜びをじゃあ神様に感謝しましょうと言って祈る。これが祈りの輪であるのではないでしょうか。実はこの聖書の箇所で、苦しみを共にする、慰めを共にするという、共にするという言葉は、ギリシャ語、もともとの新約聖書の原点の言葉であるギリシャ語ではですね、コイノニアという言葉が使われています。これは日本語にすると、交わりということになります。まあ、以前私がお使いしていた教会では、礼拝が終わった後に、まあ、ちょっとコーヒーとか紅茶とかを飲みながら交わると、まあ、交流をする、そういう会がありました。その名称がコイノニアという名前だったんですね。つまり神様の、イエス様の十字架の恵みのもとで、また復活の希望のもとで、こう新たなコミュニティというか、そういうね、交わりができる。それがコイノニア。それは言い換えるのであれば、祈りの交わりであり、祈りの輪でもあるということができると思います。ですから当時から、パウロには祈りの輪が教会を通して与えられていた。まあ、それは同時に賛美の輪でもあると思いますけれども、パウロ自身も、あなた方も祈りで援助してくださいと、今日の手紙の中で言っています。コリント教会の人々に、私を祈りによって助けてくださいと願っていたのです。教会には、救い主イエス・キリストの皆によって祈る、祈りの輪がある。まあ、イエス様も約束されていました。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう、約束してくださっています。主の皆によって祈る。神様を助けくださいと祈る。その輪の中に共に加えていただくことによって、私たちは希望を失うことなく、復活と再臨の主を見上げて、イエス様を、やがて来られるイエス様を見上げてですね、地上においてはなお励んでいくことができるのではないでしょうか。時には全く力が脱力してしまうような困難に直面するかもしれません。しかしそこにはいつも私たちを受け止め支え、力づけてくださる父子聖霊なる神様がいてくださいます。主イエス様によって呼び集められた主教会の歩みが、聖霊なる神様の導きと励ましのもとで豊かに導かれますように、そして多くの悲しみの中にある方々と共に寄り添い、彼らと苦難を共にし、また喜びを共にする、そのような教会、イエス様を信じる群れとして、私たちがなっていくことができますように、神様に祈り求めたいと思います。ではお祈りをいたします。私たちに御子イエスキリストを送ってくださった天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今日こうして足利東教会と本庄教会の補壇交換の時を授けられたことを心から感謝いたします。本当に日本全土にあって今多くの課題がありますけれども、特に 能登半島地震という辛いスタートを切った一年ではありましたけれども、どうかこのような中にあってイエス様を通して私たちに与えられたその慰めの福音の恵みを私たち多くの方々と共にしていくことができますように、またそのようなパイプ役としてキリストの教会が建てられていることを心から感謝いたします。私たちそれぞれの一人一人の力は本当に足りない、力弱いものでもありますけれども、しかしそのような私たちがあなたに共に祈り求めるときに、そこに豊かな慰めをくださるとパウロは自分の体験を通してイエス様に、神様に支えられた体験を通して語っています。どうぞ私たちもそのようにイエス様に助けをいただく中で、周りの方々に神様の愛と平和とを伝えていくことができますように、どうぞ私たちを祝詞としてお持ちください。今この時も礼拝を覚えつつ困難の中にあって、今日は礼拝ご一緒できなかった方もおられるかもしれません。どうぞそれらの方々が生活している置かれた場所にあって、どうぞあなたの慰めと支える豊かにありますようにお願いいたします。新しい年度の足利東教会、また関谷啓太先生の働きと歩みが豊かに導かれますように、ママに支えられますようにお祈りいたします。このひとときに感謝して、尊きイエス様の御名を通し御前にお捧げいたします。アーメン。